皆様おはようございます。なんか30度でも涼しいという不思議な感じですけども、荒野を旅する民は、夜は寒く、そして夏は暑くという過酷な中で旅をしてきましたし、そして世界を見回すともっと暑いところもありそうですので、それぞれ守られますように祈りながら臨んでいきたいと思います。さて、今朝はイザヤ書の第3章を見てまいります。先週見たところでは、イスラエルが目標としている素晴らしい祝福の姿から比べると、彼らはそこに全然向かっていないで道を外れてしまったことをイザヤは指摘しております。そして3章に入りますと、現状、そして罪、つまり神様に逆らって神様を無視して自分勝手に歩んでいる中で、どのようなひどい状況になっていくか、そのことをこれからを見据えながら指摘しています。自分たちは大丈夫、神の民だから守られると考えていた人たちも多かった中で、予言されたことが実現したとすれば、それは彼らが罪に陥ったからだということが証明されます。もし彼らが言っている通り自分たちに罪がなかったならば、平和が続き、そして祝福のうちに繁栄するはずです。しかし、そうでないとイザヤは告げました。そしてその実現を通して神様が指摘した通りである、そして地に立ち返るべきだと呼びかけてきた警告が正しかったことが証明されていきます。そのことは、当時のイスラエルのみならず、人類の歩みの始めから、それは、続いていました。サタンは、そしてサタンの手にあるものは常に、神様に従う必要はない、あなた方は自分たちで正しくやっていけると、そのように、言いますけども、そうでないことが明らかになってきます。そして終末の時代にはこのイスラエルで起こったことが、全世界的に起こってくると告げられています。つまり自分たちもこの罪の現実を目の当たりにして、神様なしでは人は正しく歩めないことを証明するための裁きなんです。神様は十字架をもって罪の深刻さを示しました。そしてできることならこのような痛い目に遭わないで救いを受けてほしいと忍耐をもって福音を明かすように導いてこられました。しかし全世界に福音が述べ伝えられた後、終わりの困難や裁きの時が来るとイエス様は予言されましたが、その通りに今なろうとしているわけです。私たちは聖書がこのようにあらかじめ罪と罪の結果を神の民イスラエルを通して証明しておられることを確かめて、 自分たちがいただいている幸いを確かめ、また罪に陥らないように心を定め、また目を覚まして歩めるように、この箇所から神様の教えをいただいていきましょう。では3章の1節から15節を購読してお祈りいたします。旧約聖書1171ページ、イザヤ書の3章の1節から15節を購読いたします。イザヤ書3章1節から15節。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼みになるものを除かれる。すべての頼みのパン、すべての頼みの水、50人隊の長と身分の高い者、助言者と賢い細工人、巧みにまじないをかける者を、民はそれぞれ仲間同士で虐げ合い、若い者は年寄りに向かって尊大に振る舞う、身分の低い者は高い者に向かって。その日、彼は声を張り上げて言う。私は傷の手当てをする者にはなれない。家にはパンもなく、着るものもない。私を民の狩猟にしないでくれ。彼らの顔つきがそれを表している。彼らは罪をソドムのように表し、隠そうとしなかった。彼らの魂は災いだ。悪の報いを受けるのだから、悪しき者、悪人は災いだ。その手の報いは自分自身に降りかかる。主は論争するために立ち構え、諸々の民を裁くために立たれる。ご一緒に、はい。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔を薄ですりつぶすのか。万軍の神、主の言葉。天の父様、私たちは自分を正しいと、また問題ないと思いたいものですけども、決してそうでないことは聖書を通して告げておられます。どうかあなたの前に高ぶりを砕かれ、へり下るものとしてくださいますように。主の言葉を覗くものではなく、主の言葉を受けるものとしてください。そしてこそ、真理の道を歩み、また祝福をいただいていることを証しすることができますように。今日の御言葉の学びに、あなたの豊かな導きを与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。神様は、罪を指摘します。それは、このままで大丈夫と、 高ぶっている民の過信を砕くためです。主のもとに立ち返るには罪を告白して悔い改めなければならないと聖書はどの箇所でも告げています。それは危険な状況を知らなければ逃げたりまたそれを止めたりできないことと同じですし、また自分のが病であることを認めなければ治療を受けて回復することができないのと同じです。イエス様自身も医者を必要のとするのは健康な人ではなく病人ですと言われた通りです。神様はユダ、またイスラエルを、健やかにするためにまず彼らの、罪の状況を、示していきます。なかなか言って分かればいいんですけども、言っても分からない時には実力行使を主はされます。これから、もう聞いても聞かないという状況に対して彼らが頼っているものを一つ一つ砕いて、彼らがそれらを偶像にしていることを、つまり神ではなく神でないものを頼りにして虚しくなっていることを一つ一つ証明してきます。そして彼らを実際救ってくださり祝してくださった主こそが信ずべき方、頼りとすべき方であることを思い起こさせるのです。今お読みしましたところがこの罪の指摘の前半部分で、リーダーがいなくなる、そして混乱が生じ、そして崩壊が生じる、このことを指摘します。そして16節以降は家庭の要とされている女性たちを堕落させると告げています。一節から見ていきましょう。この一節から三節を見ますと、まあ、彼らが日々の生活のために必要な食べ物、飲み物、そして自分たちを導くその者たちを覗くとあります。パンや水は生命が維持されるために必要なものです。勇士と戦士、それは外敵から守られるために必要なものです。私たちの国土は島国でして海に囲まれていて、あまり外敵というイメージはないんですけれども、陸続きの諸国はもう絶えず周辺と戦いがありました。そして今日言えばもう確かに物理的な脅威はですね、海が隔てとなっていますけども、情報や、そうですね、ネット環境などで入ってくるものはですね、簡単に国境を越えてしまいますので、そのような脅かしがあります。また、まあ、海はですね、越えるのが難しいということは、必要な物資を運んでくるのも海を利用するしか ありませんので、まあ、もちろん飛行機とかいう手もあるんですけれども、どちらにしても隔てられていますので、そこが混乱すること自体危機的な状況になります。神様は全能の力を持って、まあ、あって当たり前しかし不可欠なものを除くと宣告されます。そして2節の後半ですね、裁き人と預言者、占い師と長老と続いていきます。これは私たちの社会のために必要な立場にある仕事をする方たちですけども、覗くという方法がですね、いなくなるということも当然起こるんですけれども、役に立たなくするということで覗くことを主はしようとしておられました。裁き人は間違った裁きをし、預言者は民の言葉でないものを語り、そして占い師や長老、身分の高い者、またリーダーたちですね、彼らが主に従わずに人間の力やまた偶像に頼って働くことになって無益になってしまう。預言者たちもまた愚かになり、細工人はいろんなものを作り上げるのに必要なんですけども、神様のためじゃなくて神でないもののために働くようになってしまう。こうして巧みにまじないをかけるものをというのは、これこの巧みにまじないをかけること、まあ、聖書にはダニエルとかですね、知恵者はまじないをすると、まあ、ヨセフもまじないをするというふうに言われまして、神様の御心を捉えて語るのなら良いんです。しかし神でないもの、人間の欲望やまた悪霊に仕えて人が知れないことを知ろうとするならば、これは災いですね。人が知り得ぬことを相談に乗り、また助言するものが正しくあればいいんですけども、間違った言葉かに伝えるようになる。そういうふうに導くと告げます。こうしてこれまで頼りになった職人や助言者や支配者、そして先に出てきました生活必需物資、これらが神様によって取り除かれます。飢饉が起こり、疫病が起こり、イナゴが発生し、まあそれらによって生活物資が滞っていき、皆が苦しみます。そして周囲の敵は絶えず隙を伺っている中で、また日常生活を続けていれば様々な困難や問題を解決しなければいけないんですけども、その時に頼りになる者たちが奪われるか、あるいは堕落して役に立たなくなったら、まあ、どうすればいいでしょうか。 そうなったら、未経験なもの、未熟なもの、また、向かないもの、そういう人たちにも、なんとか、民を治めるものになってほしいと、お願いします。しかし不適格な人をいきなり任じてもですね、役に立たないのです。かえって混乱が増すばかりです。そのために愚かなリーダーのもとでは混乱や対立がなくなりません。同世代でもぶつかり合いますし、世代間でも一致ができません。まあ、そんな混乱状況の中で、6節を見てください。自分の、兄弟、同居の者たちですね、あなたは着るものを持っていると、それが着るものを持ってたらリーダーになってくれっていうのは、なんかもうそこまで行き詰まっているという状況です。皆はもう着るものも粗末になってしまい、破れてしまったり汚れてしまったりしている状況ですけども、あなたはちゃんとした着るものを着てますね、ときっと有能な人、力のある人、財がある人でしょうと、だから私たちのリーダーになってくださいと言ってもですね、それだけで十分務めを果たせるわけではありません。少しは知恵があるから、その人はこう答えるんですね。7節、その日彼は声を張り上げて言う。私は傷の手当てをする者にはなれない。家にはパンもなく着るものもないと。つまり、人々を、助け、そして癒すほどの知恵や力はないと。男気という方ちょっと変ですけども、なんとかしてあげようと、なんとかしようというふうに、ロープを追う覚悟があれば、少しは役に立つかもしれませんけども、もう自分のことしか考えられなくて、こんな面倒なことはしたくないと、もう断固拒否するんです。こういう状況に陥ります。罪の結果は困難状態です。イスラエルにおきましては獅子の時代がそうでした。そしてそれを解決するためにサメルが立ち、御言葉を語り、そして信仰的な王が立って、なんとかイスラエルは守られてきたんですけども、王国が分裂し、イスラエルが先に堕落し、南王国ユダも堕落していき、悪い王様たちがどんどん出てきました。未だ、状況は解決しない中に、ますます滅びに向かっている状況でした。神様は、そのような中で立たられている指導者たちに、語りかけます。主が裁くと、もうこういうわけで、不適格、民のことを思わないで自分のことしか思わない人たちは、結果的に有力者にはなりますね。そして自分を太らせ、自分を高くするためには、何かをしようとはします。しかしその結果、民がどうなるのか、 彼らは自分のことしか考えませんので、神の目からはその指導者たちは貧しいものからかすめ奪い、民を、打ち砕き、15節にものすごい表現がありますね。貧しい者の顔を臼ですりつぶすのかと、もう徹底的に虐げて、もう粉々にしてしまうと。つまり絞り取るだけ絞り取って、もうカスにして捨てると。実際そのようなことが起こります。困難状態で立っていく指導者たちは、自分を喜ばせ肥やすため、そして支配欲を満たすためだけに権力を持ち、このような無政府状態に陥るのは、死を捨てたから、死の言葉を捨てたからでした。16節以降は女性たちの、まあ、そんな状況での、振る舞いについてです。シオンの娘たちと都に住んでいる女性たちは、この、支配者たちもエルサレムに住んでいましたけども、まあ、そういう人たちを利用して自分を満足させようと、していきます。つまり、富や、財を持っている人たちに気に入られるように、自分を装い、そして、そのためには、知恵や力をや努力を惜しまない。18節以降もう諸々の飾りが、出てきます。全身を飾り物や高貴な着物で覆います。しかしそれらはなしいものです。主が支配者たち、有力者たちを撃ったら、それらは何の役にも立ちません。24節から26節を読み出します。こうして方向は悪臭となり、帯は荒縄、結い上げた髪は剥げた頭、豪華な衣装は荒布の腰巻き、その美しさは焼き印となる。あなたの男たちは剣に、あなたの勇士たちは戦いに倒れる。シオンの門は悲しみ嘆き、さびれ果てて地の上に座すと。この状況はエルサレムが、周囲の国、国土は全部占領されて包囲された末、このような状況に陥っていきます。エレミア書の時代です。エルサレム、そしてユダヤのこの予言が実際に成就していきます。そしてこの神様を、廃止、そして自分勝手に歩む罪が、イスラエルで、先にあらわにされましたけども、それが全世界的に、あらわにされていくのが終わりの時代だと聖書は告げています。第一テモテの3章1節から5節を拝読いたします。 第一テモテ3章1節から5節。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで、汚れたものになります。また、情け知らずで、人と和解せず、抽象し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。この困難状況の中で、信仰者たちも堕落していくと告げられているのです。見かけは、経験そうな、また、何と言いますか、謙遜な清いものと見えてもその内実はということになるというのです。そんな時代の中で私たちは神様を第一にして証しをしていきましょう。私たちがイエス様を信じてすぐに天に上げられないのは、一人でも多くの方が救われるためです。家族や親しい方たち、そしてまだ知らぬ方たちに福音を明かしして、この罪がはびこる中で罪に勝利できる、そして平和に困難の中でも生きる方たちがいるということを、私たちは明かするようにこの地上に置かれています。正しいものはどんな悪い時代にあっても、主を明かすることができます。イザヤ書の3章戻っていただけますか。罪の滅びに対する状況が列挙している中で、一箇所だけ輝く言葉があります。3章10節、大勢の人が悪の報いを受ける中で10節にこうあります。正しい人は幸いだと言え、その人たちは自分の行いの実を食べると。私たちはこのお言葉に目を留めて、神様が忍耐をもって一人でも多くの人が救おうとされる、罪を明らかにする時代を、みんな堕落してたらですね、どこに希望を見出すかわからないですけど、聖書があり、そして聖書に従って困難の中でも神様に守られている人たちがここにいるではないかという救いの証人として、世の光として私たちは置かれています。まだそこまで時代は極まっていないかもしれませんけど、ということは私たちの次、また次の世代がそのような状況に置かれるということでもあるわけですね。困難の中でもへこたれない、主に信頼し続ける信仰の子孫を私たちが残していけるように、今祈って備えていきましょう。そのために私たちは正義の種をまいていきましょう。 ホセア書の10章の12節を、テキストに書かせていただきました。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れ、高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義の雨をあなた方の上に降らせると。今種をまきましょう。お祈りいたします。天の父様、イザヤの予言を通して本来のあり方から外れた民がどれほどひどい状況に陥っていくかを、主があらかじめ告げられたこと、そして後の時代の書にそれがその通りになったことを私たちは見ております。森の時代も同じようになっていきます。今正義の種を、福音をまくことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。